ヨハネによる福音第55回、我が友イエスという主題で、ヨハネによる福音書15章12節から17節です。今日の聖書箇所は前回に続き、イエス様のいわば遺言の続きになります。しかしここで言われているさりげないイエス様の言葉、あなた方は私の友です。この御言葉は私たちの人生観、人間観、また神観をも変えてしまうようなとっても大切な味わい深い御言葉だと思うんですね。あなた方は私の友です。この御言葉を味わいたいと思います。今日の12節のところで口語訳ですと、私の戒めという言葉があります。これを先ほどの朗読では、起きてというふうに訳してありましたね。それは新改訳ですか？新共同訳。新共同訳が起きてですね。はい、でこの戒めとも、起きてとも訳されている言葉なんですが、いずれにしても、皆さんこの言葉を聞くとどういうイメージを抱きますか？戒め、起きて。これが好きな人っていないと思うんですね。それで私は小学生用の国語辞典というのが大好きで、今回も引いてみました。そしたら戒めということで2つの意味が書いてあったんです。1つはですね、悪いところを教えて注意するとありました。そして2番目に懲らしめのための罰ということなんですよ。そうすると注意とか懲らしめ罰、やっぱりこれは喜ばしいことじゃないですね。そしてこのように戒めとも掟とも訳されているこの元々の言葉は、やはり辞典を見てみますと命令とか指図とか掟という訳語が並んでいます。言い換えればねばならない、するべからずですよ。ねばならないというのはこれは義務でしょ。するべからずというのは禁止です。やはりそういう語感を持った言葉なんですけどもね、なんかすごくいかめしい言葉ですね。ところがこのイエス様が私の戒めと呼んでいる内容は一体どういうものなのだろうかというとですね、12節の後半にこのようにあります。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合いなさいですよ。ねばならないではなくて、またべからずではなくて、互いに愛し合いなさい。だから意表をつかれるようなこの世の戒めとは全く異なったものだということがわかりますね。互いに愛し合いなさい。この戒めは実はここが最初、初めではないんですね。前にも出てきたことがあるんです。それは前の前のページのですね、ヨハネ伝の13章の34節にイエス様こうおっしゃってます。私は新しい戒めをあなた方に与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさいとあります。ここにもうすでに一回出てきているんです。一回だけじゃなくて、他のところにも形を変えて、何度もイエス様はこのことをおっしゃっています。どうしてこんなにたびたびイエス様は、このように新しい戒めのことを語られたんだろうかというふうに思うわけですが、実はヨハネ伝ではわからないんですけれども、他の福音書を見てみますとね、弟子たちの間に誰が一番かということがたびたび話題になっているんです。話題というよりは彼らは議論していたというふうにあります。例えばルカ伝の9章46節、これは偏方山の後の出来事なんですけれども、ペテロとヤコブとヨハネを連れてイエス様は高い山に登られて、そこで姿が変わったというふうにありますね。その後の出来事です。こんなふうに書かれているんですね。弟子たちの間に彼らのうちで誰が一番偉いだろうかということで議論が始まったと書いています。十二弟子たちはどんなふうな話し合いをしたんでしょうかね。おそらくやっぱりペテロだろうというふうに 行ったのかもしれません。そうすると一緒に行ったヤコブ・ヨハネはどうなるんだろうというふうに思いますね。彼らのこともあるんです。マルコ伝の10章35節なんですけれども、最後の信仰しのためのエルサレムに行く途中で、やっぱり弟子たちの間で誰が一番かということを話し合っている様子がですね、記されているわけなんです。その時にですね、こんなことがあったんです。さて、ゼベダイの子のヤコブとヨハネとがイエスのもとに来ていった。先生、私たちがお頼みすることは何でも叶えてくださるようにお願いしますと言ってですね、何をしてほしいのかと言ったら、あなたが栄光を受けられる時にはどうぞ私たちの一人を右に、もう一人を左に置いてくださいというふうに言ったことがありました。こういうのを何と言いますか、抜け駆けですよ。もう他の弟子たちは色めき立つわけです。なんだなんだなんだ、そんな抜け駆けはひどいじゃないかというふうなことがあったんですね。それだけではありません。この最後の晩餐の席でルカが22章で伝えているんですけれども、やっぱり弟子たちがですね、誰が一番かということをたびたび議論していたということがわかるんです、まあ、そういうことでイエス様は互いに愛し合いなさいというふうにおっしゃったということは理解できるわけなんですけれども、私たちも毎日の生活の中で、あるいは人生の中で誰が一番か、今度オリンピックが開かれるとするとですね、やっぱり誰が一番かということが一番問題になるわけですね。でもオリンピックに限らずいろんなところで誰が一番かというふうなことは私たちの関心になるわけです。まるでそれが生きる目的であるかのようにですね、私たちは思い出してしまうわけなんですが、でも前回私たちはイエス様が私はブドウの木、あなた方は枝であるというふうに話したことから、教会のブラックベリーの話をしたんですが、ブラックベリー一つを取ってみても誰が一番かというのは表面的な出来事だ、議論だということが私は思うんです。というのはですね、ブラックベリーはそのまま大きい粒なんかは生でも食べれますね。でもうちではまず冷凍するんです。そしてしばらくしてからそれを解凍するんですが、そうすると解凍した時にまず滴り落ちるあのジュース、あれがですねうまいんですね。でそれを煮沸して飲んでみると本当に美味しい、あまりにも美味しいので、うちではそれを寄付ジュースというふうに呼んでいます。ワインの中で非常にこう稀な美味しいやつをですね、寄付ワインというのがあるそうなんですけれども、それにも危険するんではないかということで、うちでは寄付ジュースと呼んでいるわけなんですが、そのジュースが取れた後のものを種を取ってペーストを作るわけですね。さらにペーストを煮詰めていってジャムを作ることができる。そしてそれらを用いて牛乳と混ぜると子供たちの大好きなアイスキャンディーができる。そしてその全ての残りはですね、種なんかも含めて庭の肥料になるわけです。そうするとできた段階でどれが一番大きいかと比べることは、その全体にとっては本当にごく一部の表面的なことだということがわかります。全てが役に立つんです。ジュースもペーストもジャムもアイスキャンディーも、そして残りなく庭の肥料にもなる。だから実の大小っていうのは見かけのことなんですね。全てが役に立って無駄にならない。そしてその全てのものはですね、枝が幹にしっかりとつながった結果であるわけなんです。だから私たちは前回、私につながっていなさいというイエス様の言葉をご一緒に学んだわけなんですね。そしてそのそれぞれが本当に価値を持ったもの、異なってはいるけれども価値を持っているという、この一つをとってもわかると思うんです。これで思い合わせるのがペテロが書いた手紙の中の一節なんですね。第二ペテロ書にこういうところがあります。それだからあなた方は力の限りを尽くしてあなた方の信仰に徳を加え、徳に知識を、知識に節制を、節制に忍耐を、忍耐に信心を、信心に兄弟愛を、兄弟愛に愛を加えなさいと記しているところがあります。第二ペテロ書の一章の五節以降のところにある言葉なんですけれども、ここで私は疑問を持ったのが、徳って何だろうということだったんです。まあ、徳川の徳って書きますけれども、徳って何だろうと思って調べてみました。そしたらこの言葉はもともと徳性 特別な性質を表す、特性という意味なんだそうです。ですから、例えばですね、競走馬を例にとってみると、競走馬の特性、優れた特性というのは何に現れるか、どうでしょうか。競走馬の特性は、やっぱり走ることですね。その走ることに現れるわけです。じゃあ、例えばナイフを取ってみます。ナイフの特性は何によって現れるでしょうか。ナイフはやっぱり切れ味です。切れ味によってナイフの特性というのは現れるわけですよね。じゃあ同じようにして人間の特性って何だろうって考えてみました。人間の特性、人間の徳、何だろう。ペテロはこのところで最後に兄弟愛というふうに言っているんですね。信心に兄弟愛を、兄弟愛に愛を加えなさい。愛だと言ってるんです。何を意味しているのか。愛さなければ人間じゃないということですよ。人間にとって最も大切なことは愛なんだと。兄弟愛に愛を加えなさい。ペテロはあの最後の晩餐の席で、互いに愛し合いなさい。この御言葉をしっかりと受け止めているんですね。そして私たち人間にとって生きる目的は何かというと、お金をたくさん貯めることではない、名誉や地位や財産を貯めることではない、コンテストで1位を取ることではない、愛さなければ人間でなくなるということをここではっきり語っているわけなんです。ですからこれは互いに愛し合う存在として神様は私たち人間を創造した。これは私たちの人生観への大きな変革を迫るものだと思います。私たちはいろんなことで競争したりですね、あるいは奪い合ったりしますけれども、それは人間の本来作られた目的ではない。私たちは互いに愛し合う存在として作られている。兄弟として愛すること。これは人間関係に対する大きな変革をもたらす言葉だと思うんですね。イエス様はこの分かりやすい言葉、互いに愛し合いなさい、この言葉でもって私たちに、人はなぜ生きているのか、何のために生きているのか、何を大切なこととして生きているのかということをですね、こういう優しい言葉を持って語っているんだということが分かるんです。そしてそのことに加えてですね、イエス様はあなた方は私の友ですというふうにおっしゃっているんです。2節のところですね。人がその友のために自分の命を捨てること、これよりも大きな愛はない。あなた方に私が命じることを行うならば、あなた方は私の友であると言っています。イエス様が私たちの友というふうに宣言してくださっているわけなんですけれども、ここで対比されているのがしもべということですね。15節でイエス様はこうおっしゃっています。私はもうあなた方をしもべとは呼ばない。しもべは主人のしていることを知らないからである。私はあなた方を友と呼んだ。私の父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからであると言っています。このしもべという訳語は美しいんですけれども、この言葉の本来の意味は奴隷なんですね。奴隷というのは主人に言われたことを嫌をなくするものです。自分が賛成であろうが反対であろうが、主人に言われたことをするのがしもべ、奴隷なわけなんですけども、あなた方はそういうしもべではない、奴隷ではない、あなた方は私の友だというふうにイエス様は宣言しているわけなんです。そしてこの友という言葉はですね、旧約聖書の中にも神様が人間に向かって使っている言葉なんですよ。例えばアブラハムについてですね、イザヤはこのように神様の御言葉を伝えています。私の選んだヤコブ、我が友アブラハムの子孫よというふうに言っています。アブラハムは神様にとって友なんです。神の友ですよ。すごいですね。もし私たちがね、仙台市長の友達だったとしたらですね、すごいことですね。県知事ならもっとすごい。首相、まあ首相人気があるかどうか分かりませんけども。あるいは天皇の友になったらですね、すごいでしょ。違うんです、ここで言ってるのは。そんな人間の友じゃないんです。我が友アブラハムと言っています。 神様がアブラハムを私の友だと言ってるんです。そしてこのように呼びかけるんですね。私は地の果てからあなたを連れてき、地の隅々からあなたを召してあなたに言った。あなたは私のしもべ、私はあなたを選んで捨てなかったと。恐れてはならない、私はあなたと共にいる。驚いてはならない、私はあなたの神である。私はあなたを強くし、あなたを助け、我が勝利の右の手を持ってあなたを支える。イザヤが伝える力強い神様の言葉なんですけれども、イザヤ書41章の8節から10節のところに書かれている御言葉です。あなたは私の友だとアブラハムに呼びかけているんですね。じゃあアブラハムが何をしたんでしょうか。75歳の時に彼は神様の言葉を聞きます。私が指し示す地に行きなさい。その時にアブラハムがしたことは、はいと言って従ったんです。何か特別なことをしたというよりも、はいと言って幼子のように従ったということですね。もう一人だけ旧約聖書の人物を挙げたいと思いますけども、モーセ。モーセについてですね、出エジプト記でこのようなことが語られています。人がその友と語るように、主はモーセと顔を合わせて語られた。出エジプト記の33章11節にある言葉です。モーセも神様と友の関係であったというふうに言うんですね。彼が証明を受けたのはミディアンで羊を飼っている80歳の頃でした。彼は口下手な羊飼いだったんですね。ですから主の命を受けた時に、私は口が達者ではありませんって言って、一体私は何者でしょう、自分にも自信がなかったような人でした。しかし主がモーセを用いてくださってですね、私があなたに口を語るべき言葉を授けるというふうにおっしゃいました。そしてそのモーセを神様はイスラエルの人々をエジプトから導き出すリーダーに用いてくださったんですね。主が選んでくださったんです。そしてまた新約の時代になった時にですね、イエス様もやはり弟子たちを呼ぶ時に、私についてきなさいと言った弟子たちは、何か特別なことをしたというよりも、はいと言って従った。福音書は伝えています。この幼子のようなこの従っていく心、そして従ってきた人々に、この最後の晩餐の席でイエス様は、あなたは私の友である、あなた方は私の友である、私があなた方を選んだと16節言っていますね。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのである。そしてあなた方を立てた、それはあなた方が行って実を結び、その実がいつまでも残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父が与えてくださるためである。これらのことを命じるのは、あなた方が互いに愛し合うためであるというふうにおっしゃって、私があなた方を友として選んだというふうに言っておられます。これらのことは何を意味するんでしょうか。それはですね、神であり、また神の御子がですね、私を遠い存在として崇めるのではなくて、友として良い、いやむしろ私にとってあなたは友なのだ、あなたは私を友と呼びなさいと言っていることなんです。これは私たちの神観を根本的に変えるものです。あなたは私の友だと主が宣言してくださるわけなんですね。そしてその主にとって私たちは大切な友であるから、13節の言葉があるわけなんです。人がその友のために自分の命を捨てること、これよりも大きな愛はない。その場にいた弟子たちは何のことかまだ分かりません。でも私たちは分かります。十字架です。友のためにイエス様はその罪の身代わりとなってくださって、十字架で私たちの救いの御業を成してくださる、そのことをここで意味しているということは明らかですね。ですから言い換えるならば、十字架はあなた方が私の友であることの宣言とまた証明であるということを意味しているんですね。あなたは私の友だ。そのようにして私たち一人一人はイエス様の友と宣言されているんです。 そしてイエス様は我が友イエスと言ってよいと、そう言いなさいと言ってやられるわけなんですね。このことを本当に実感として覚えたのがですね、神学校に行った時なんです。全く異国の地で言葉もわからない、知り合いも誰一人いない神学校に行ったわけなんですけども、不思議なんですが、私はね、なんか懐かしさを覚えたんです。一人一人にですね、懐かしいという感情を抱いたんです。もちろん言葉は私はあんまり喋れませんでしたが、その時ですね、だから理解はできなかったですよ。でも今ならわかります。それはですね、同じ幹なるキリストにつながるっていうのはこういうことなんだということをですね、実感として知ったんですね。同じ幹につながっている、キリストの友とされている、そういうもの同士なんだということ、懐かしさという形で私は感じたわけなんですね。同じことは進学を卒業して岩手から鹿児島に行く途中でも思いました。まあ、親戚にも顔を出したんですが、親戚と、親戚というか私の兄弟たちとですね、顔を合わせて懐かしさを覚えるのは当然なんですが、初対面のクリスチャン、ほとんどは家内のクリスチャンの友達だったんですけど、私にとって初対面でした。ところが、初対面なのに不思議な懐かしさを感じるんです。これってなんだろう？なんか昔から友達だったような、そんな懐かしさを感じるんですよ。はあ、やっぱり同じ幹につながるってこういうことなんだ、懐かしさを覚えるということなんだとですね、知りました。ここにもイエス様につながって私の友とされた人がいるという思いだったんですね。イエス様が私たち一人一人に、あなたは私の友だ、その友として宣言された私たち、あなた方は互いに愛し合いなさい。イエス様の言った言葉は本当に私たちの人生観、人間観、また神様に対する思いもですね、この優しい言葉で大きな変革をしてくださる言葉なんだな。あなたは私の友だ。友のために自分の命を捨てる。これよりも大きな愛はない。その思いを持って私はあなた方を選んだ。このイエス様の御言葉を伝える12節から14節を読んで結びとしたいと思います。私の戒めはこれである。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。人がその友のために自分の命を捨てること、これよりも大きな愛はない。あなた方に私が命じることを行うならば、あなた方は私の友である。感謝してお祈りいたします。天の父なる神様、私たちはともすれば競い合い争いがちな罪人です。そんな私たちの罪を許すため、イエス様は十字架に命を投げ出して救いの御業を成し遂げてくださり、あなた方は私の友、互いに愛し合いなさいと語られました。あなたの愛に共に生かされている者として、互いの違いを受け入れて愛します。どうぞ私たちを導いてください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。